さて、今晩もあのワトソン博士のお宅へお邪魔します。どんな冒険を聞かせてくれるのでしょうか。
いやあ、こんばんは、フォーマンさん。
夜分すいません、博士。
そう、コート、マフラーも、手袋も、結構。どうも一晩中雨のようですな。あ、さあ、こっち、暖かい方へ。
今夜のお話の方は、
ちゃんと用意しております。
先週おっしゃっていたのは、何やら南フランスで起きた事件とか。
さよ、あれは1900年代の初頭ですな。まあ、ホームズと私がリビエラの太陽の下日の戸ぼっこをしているところをご想像いただいて、事件当夜のことなんて脇にやっていただければ。
何をおっしゃいますやら。ことの始まりは何だったんです？
なあに、ごく普通です。ホームズと私は当時ニースにおりました。そこのホテルへイギリス人の青年が訪ねてきまして、貴族の息子でレジナルド・シプトンと名乗りましてね。その青年は相当厄介なことに巻き込まれたらしく、ホームズに助けを求めたのです。
では、その依頼を。
引き受けました。ですが、その過程で、ホームズが逮捕されたのです。殺人容疑で。
殺人容疑？あの、博士、かの名探偵、シャーロック・ホームズとあろう方が、どうして？
それが、今回のお話です。その青年はですな、何でも、名の知れたフランスの貴婦人。イベット購買なる人物と年頃でして、その女性は青年よりも随分年上でしたが、私から見てもすこぶる魅力的な方で、青年が夢中になるのもさもありなん。とまあ、私の感想ですがね。あ、ところが面倒なことに、その青年、女性に美しいダイヤとサファイアのネックレスを送ったのですが、なんと、それが先祖代々の家宝でして、しかも、まだその代物は相続していないものなのに、うっかり。
では、贈り物にする権利なんて。
もちろんありません。青年の父君であるシプトン教は、事態を知ると息子に詰め寄りました。ネックレスを取り戻せねば感動だと。そこで青年はホームズのところへ相談しに来たわけです。名探偵はまずいつも通りのやり方をやりましてな、マダム購買と直に接触したんですが、不愉快だと突っぱねられました。説得を試みたり、引っ掛けようとしたり、警察にも掛け合いましたがダメでした。そしてついにある夜、ホームズが消えたのです。もう私は気が気でなくて、何やら危ない事件だと思っていたからですが、そこで警察署の方へ連絡をしたのです。半時間もすると、シャレルという警官からすぐに来てくれという電話があったのですが、なんとその場所がマダム購買の屋敷で、ホームズがのっぴきならん状態にあるとかで。
ではもう慌てて。
ええ、馬車を全速力で飛ばしました。屋敷に着くと、警察の非常線が建物の周りにぐるりと張り巡らされていました。こりゃあいかんと思ったのですが、それ以上に、屋敷の中でホームズの姿を目にした時には、もう背筋が凍るような思いで。場所は書斎だったんですが、ホームズの足元にマダム購買が倒れておって、喉がこう、かっきられていて、ホームズの手には血まみれの短剣です。すると、シャレルさんが、この人は警察署長だったのですが、 私の顔を見るなりこう言うのです。
ワトソン博士、あなたのご友人が罪を犯しました。
何？どういうことだ？ハーメズ、どういうことかね。
マダム・コーバイが殺害されていた。そしてあいにくこの目の前のシャレル君は僕が下手人だと思っている。
そんなバカバカしいにも程がある。
そうでしょうか。ではどう説明なさいます。事実、ホームズ氏は我々が突入した際、この死体のそばで一人立ち尽くしておいででした。
しかしホームズ、どうしてこんなことに。説明してくれ。
してもシャレル君は信用ならんという。だが君のために繰り返すと、僕がまたここへ来たのはもう一度マダム・コーバイと話をするためだ。ところが玄関のドアが開いていて、中へ入ると金庫はこじ開けられているし、その持ち主も刺されて死んでいる。調べてみようと床からこの探検を取り上げると、まさにその時シャレル君と警官隊が踏み込んできた。
いかにもあなたは名探偵でしょうな。嘘もお上手だ。署まで連行しなさい。
来るんだ。
フリオド君だ、ホームズ。
だがワトソン君、僕にはそれができない。見たまえ。君が来る前にもうシャレル君が殺人の容疑で。